穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
お二人ともすごいやっぱりクリエイティブな世界に生きていらっしゃってて、でもそこには光と闇をちゃんとこうある種統合していくような出来事を、まあね、事故だね、怪我するにしても、そして、自分自身が気づくことを通してとかやってきたと思うんですけどね、これが、まあ、このそれぞれがそれをやっぱり行うプロセスと、今度やっぱりお二人がやっぱり長年こうやっぱりちゃんとパートナーとしてこのいるじゃないですかね。そのパートナーシップもすごく、いろんなパートナーシップ私あっていいと思うんですけれども、たくさんの人はこの一対一のそのパートナーシップですね、この二人のね、男女のパートナーシップで、そのここまで二人がそれぞれこうやっぱりやることも、こう転職を持っていて、そしてこのパートナーとしてやってこれたことっていうのは、どんなことがこうそのお互いの絆にこう貢献し合えてたんですか、それぞれ。どうやったらパートナーだから質問が ね、要は、覚醒セッションとかやってたら、パートナーにまず出会うにはどうしたらいいかっていう、そういったレベルの人もいるんだけど、そのパートナーと出会ってるんだけど、このパートナーシップが本当にうまく、まあ、いかなくて、こう、なんでこのパートナーを選んだんでしょうかとか、いろいろあるわけですよ。でも、なんかこう、ご縁があって、やっぱりこう、一緒にこう出会ったから、この人生、こうやって、そういう問いを得たいと思ってる人もいるし、まあ、別れようと思う人もいると思うんだけど、その、ちゃんとパートナーと添い遂げていくというところでは、二人は今のところね、今のところちゃんと添い遂げ合ってるじゃないですか。そのあたりは何かこう、それぞれで何か思いがあるんですか？
いやー、まあ、いろいろね、ここまで来るには。
そうですよね。
あったけれども、
でも。やっぱり、お互いに得てるからだよね、なんかをね。
お互いにやっぱりこう、本当に、まあ、要は、与え合っているものが何かある。
まあ、多分、私、まあ、マサゴみたいな人がいないと私自身は生きられなかったかなって思うこともすごくある。最初に会った時に、なんかすごい神様チックだったんですよ。
あ、最初の出会いが神様チック。
そう。
え、
なんか、
お兄ちゃん、神様チックだったの？そうなんだ。
そう。
若い時にですよね、だから。
すごい若い時に。だって、20、
まあそういう風に見えたんじゃない？
そう、そういうなんかさ、インドのこういうアフガンコートで髪の毛がこんなになって、で結構寡黙だったんですよね。まあ、ちょっとその当時は珍しい感じ。
なるほどね。
まあでもそういう存在がないと、だからエキセントリックだったからね。
あ、
センターが欲しかったんじゃないです
か。なるほどね。なんかグラウンディングさせてくれるような、
マサゴとうちの子供が本当にこうやって面白い、
今ここ
にそういう意味ではセンターの役割を、
そうですよね、
そうね、そういう感じですね、
うん、
僕にとってはなんだよね、なんかお料理が美味しいとか
まあそれも一つだけど
一つだけど、まあその自分がなんかこう作る時の最初の鑑賞者っていうか
な。なるほどね。
そうはあるよね。
うんうん、このその大変な時期をお互いに、大変な時期をこう乗り越える時に、それぞれが持ってた内側の言葉とか思いっていうのはどんなものがある？
今日はそういうインタビューだったんだ
ね。そこにたどり着いちゃったの、私が今二人を話してると、
なんかでもどうなんだろうね。
ただだからほら、あの普通だったらね、それはちょっとおかしくなるような奥さんだったら、もういっていうね、ほとんどの人が嫌だなと思って多分離れちゃうと思うんだけど、マサゴ自身はそれをもっとすごい深いとこまで、その意味を、
まあ、結構そういうの好きなんじゃない、
受け取るんですよね。探求心、
そう、
探求心が、
だからそれは私だけの問題じゃなくて、女の人全員が持ってる一つの要素だっていう、
それはね、だからね、僕はだから自分でそのヒーリングミュージックとか自分で言ってないけども、そのヒーリングミュージックっていう言葉自体が 僕なんかがこう音楽始めた後にできてるんですよね、あのウォンさんなんかもそうだけど、だけど自然にやっぱりそういうヒーリング的なものになってったって、なんかそういう体験があるからなんだよね、
なるほどね、この体験がね、
そういう体験だ、
うん、
そう結局あの個人がも道を個人の問題でもあるけど、それはもっと
世界とか
もうずっと突き詰めていけば人類のカルマじゃないですか、ね、まあさっき言った僕がこう怪我し、ね、刀の傷みたいな怪我しちゃうのも、ずっと突き詰めれば人類のカルマだよね、でもそれはやっぱり一個一個こう癒していかないと、先ほど言ったその光の具現化にならないわけだよね、それはその一つのなんていうのかな、あの一部分的にっていうか瞬間的にとか、あの完全にそういう世界じゃなくて、それはすごく認識できるけど、でも完全に自分はその世界に入ってるわけじゃないっていう状態、でもそれ一個一個やっぱりその闇のカルマを、あの確認してこうやって処理していかないと、もっとその光の世界に入っていけないっていうか、そういう感じはするよね、
だから今聞いてるとそこからやっぱり自分が目を背けなかったんですね、その、他人事にしなかったというか、それは例えば道代さんの問題だろって言って終わりにしなくって、やっぱりそれはもっと
人類のカルマ
までこう人類が、これは人類のこの目の前にいるパートナーに起きていることは人類のカルマだし、これは人類といった時には自分も含まっているから、そこからなんかこう逃げないでいるっていうのが、その雅子さんがこうやっぱりずっとこう自分の中でや
ってる、全てそうなの、全部その根っこのところまで立ち返って考えるっていうことをしている
から、だからやっぱり常に原点回帰をする人なんだな、
そう最初は
原点回帰者と呼ぼう、私これから、
いやいや回帰というかその
原点に戻る、
原点者、
オリジナル、
そう原点、
オリジンっていうかね、
うん、
いやそこが確認できないと、結局いろんなことをやってもその一番原点がずれてたら、全部ずれてるわけじゃないですか、
だから軸がずれないんですよ、地に足がついているとか大地とつながっていて、でそこからやっぱりこの自分、
か弱い足だけど
ね、いやもうすごいなと今は今こう、本当に
そういう立ちなんだよね、
いやだからそういう立ちだと思うんだけど、でもだからそれをこう追っていくと、こうやあのその二十数年前に初めて雅子さんの曲をね聞いて、本当に身近で聴けたから、その、その聴いた時にそのこう曲を聴いて、そのやっぱり存在を感じるわけじゃないですか。でそこでやっぱり私が一番感じたのはこう安心感、こうこの方はこの曲を通して何をこう本当にこう、だから安心感イコールやっぱりこう私たちはもともとその恐れとかの知らない世界があって、それはあえて恐れというものを作り上げることによって、その、そうじゃない、こう、ある世界ですね、ここにただ。それをなんか、こう、なんか表現している方なんだなって思って、それで私は懐かしいって思ったんですよ。懐かしいなって。
懐かしいって言われます
よ。本当にお兄ちゃんだって思って、ありがとうお兄ちゃんみたいにして、それ以来勝手にお兄ちゃんだと思ってるんですけど、だからすごく、安心感とかね、安定感をすごく感じますよね。
ね、まあ表現はね、そうでもね、本人も結構大変な部分もあるから、それをまた一個ずつクリアして、まあその全部そこまで宇宙意識になっていければいいなって感じだよね。本当に、ね、人の一生っていうのって
ね。一生を通してね。
最後。誰でも死んでいくから、
はい、
その死んでいく時に宇宙的な意識に本当に溶け込んで、宇宙意識の中に入ってこと、もう一回溶け込んでいけるのはもう完全にエクスタシーです。だってそんな気持ちいいことないからね。だけどちょっとでもその自我っていうか、 その人としてのちっちゃい自我にちょっとでもまだ未練があると、
うん、
あのそこは溶け込めないので、
分離感がそこで生まれます
よね。すごい苦しいんですよそれ。
うん、
あたかも見てきた
よ。いや、あたかももうなんか悟った仙人のごとくね。はい、
いやいや、一回あのそういう体験をしたことがあって。あ、
なるほどね、
はい、
うん、
それでその半分、
うん、
だから誰でも自分の中に宇宙としての自分と、
うんうん、
やっぱり肉体持って生まれてきた以上、こう個人としてのエゴとしての自分と両方あるじゃないですか、
うん、
誰でも、
うん、
でそれがそのどっちかが勝ってれば大体安定してるわけなんですよね、
うん、
あり方として、
うん、
でも半々ぐらいになった時に結構あの葛藤するんだよね、
うん、
でやっぱり宇宙としての自分は、
うん、
もし自分自我としての自分が罪を犯してたら、
うん、
それを裁くんだよねやっぱり、
うんうん、
裁いちゃうんですよやっぱ宇宙的な自分が、
うん、
溶け込めない、溶け込んでこれない、こう、
うんうん、
固まってる自我を裁くんですよやっぱり、
うんうんうんうん、
でそれが地獄なのか天国なのかっていうその状態なんだけど、死ぬ時の、
うんうんうん、
でそれは自分の中でやってるってことなんだよ
ね。自分の中で起きてんだよね、うん、
自分の中の宇宙と自分の中の自我が、
うん、
そういうメカニズムがあるってことだよね。
ちょっと質問が出てきたんですけどね、うん、その宇宙そのものが裁いているのか、
うん、
あるいはその自我のその一部がその分離して裁く相手になってるのかっていうのは分かんないんですよね、うんうん、なんかこう宇宙ってすごい懐が深くて、うん、
でもその
それは宇宙が裁いてるんですか、雅子さんの中で。
だから裁かれるってことだよね。裁かれる
感じしているのが自我側ですよね。
自我側
ということは自我の、自我っていうのはこう一つのくくりでは言えないようなこう振動数があるような気がするんです、今の話聞いてたら。
うん、だからその自我の中で、あの本当にふーってこう溶け込んでいければ、
うん
それで終われるんだけど、
うんうん、
終われない自分がいたら、
うんうんうん、
そこでもう一回戻って
くる、ね、戻っていくっていうか、まあ、また転生するんでしょうね。
また生まれてくる、
生まれ変わってきて、うん、その続きを私たちは結構もうずっとやってきたわけですよね、うん、そしてここにいるわけですもんね。
ただそのプロセスはあくまでそのメカニズムなプロセスで、
うんうん、
あの地獄とか天国が具体的にあるとか、
うん、
あのキリスト教的な裁きとか、
うん、
そういうもんではない
ってこと で、ないんですよね。
だからそれはもうあの自然科学的なことなんだよね、
うんうん、
でそういうことをやっぱりなんていうの、そういう捉え方にこうみんながなっていかないと、あのもう宗教とかそういうなんか、うん、あのね、うん、学説とかの中で、うん、その土俵でまた戦ったりするっていう、うん、その非常にエネルギーをそこで、
うん、
でもすっごく使ってるからね、うん、まだまだ人はそこで、
まだね、そうだよね、
うん、そこは全く本当はもういらないんだけど、うん、だから自分がそんなことしてるより自分の中の本当に自我をより宇宙的なものにこう
移行していく
のか、生きてるうちに全部宇宙的な自我に、うん、溶け込めれば、
うん、
もう生きてる時からエクスタシーになるわけだからね。
いいですよね。そうなる可能性はあると思います。肉体を持ってその状態に、
ああもちろんあるでしょ、ね、そういう人はいっぱいいたと思うし、うんね、だから、
うん、
あのキリストとか、
うん、
釈迦とか、
うん、
まあお釈迦さんが言った最大のことって僕はそういうことだと思ってるよ、
うん、
自分ではね、
うん、
死は
うん、
エクスタシーなんだよって言ってさ、
うん、
だから悲しいもんじゃない
ん
だ、
うん、
最大のことはそういうことだと思うけど、うん、言ったことのね、あのそういう意味ではもうたくさんいたし、今もいっぱいそういう人はいる、
うん、
いると思うし、
うん、
よりそのそういう人が増えてくる、
うん、
そういうことが本当にあのもう一度こうキリスト教的にはあの再臨するっていう、こう、
うん、
言われてるじゃないですか、
う
まあ、仏教的には弥勒の世が来ると、うん、それはやっぱりたくさんの人がもうそうなってくるってことだと思うんだよね、うんうん、生きてるうちに宇宙意識になって、エクスタシー状態になってくるっていうじゃないかなと。
そんな気がします。っていうかそうだなって私は そっちに行っているため行くためのなんかこう活動をしてるんですよね。
うん、僕もそう
なんだ、ね、
そこに行くためのアートなんだよね。
う
ん、
そうですよね。うん、まだまだね聞きたいことがあるので、また、次回ですねお邪魔して今度はインスタライブとかでね、あの動画でも残したいなと思うんですね。というのはまずあの作品がお二人ともあって見せたいし、そしてまた話もね、その時に本当にやっぱりシンクロの中でこうやっぱりその時に大切だなと思うことをこう湧き上がってきたことを自然にお話聞いていけたらなと思うんですね。今日は本当に久しぶりに2人に、
いや本当に
だね、会えてすごく
なんか、でもなんか本当に2ヶ月ぶりぐらい
で、いやそうなんですよ全然会ってなかった感じはなくて本当にね、またお邪魔すると思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。